激しき捕物帳。狐と僧。岡本喜道。一。これも狐の話ですよ。しかし、これは私が自身に手がけた事件ですと、半七老人は笑った。嘉永二年の秋である。江戸の谷中の慈光寺という古い寺で不思議の噂が伝えられた。それはその寺の住職の永禅というのがいつの間にか狐になっていたというのである。実に途方もない奇怪な出来事ではあるが、寺の方からその届け出があった以上、寺社奉行も単にバカバカしいと言って捨てておくわけにもいかなかった。慈光寺はあまり大きい寺ではないが、由緒のある寺でその自覚も低くなかった。住職の永禅は今年41歳で、7年ほど前から先住の後を受け継いで、これまでに変わった噂も聞こえなかった。他に、善良という21歳の那須と、英春という13歳の小坊主と、半助という55歳の寺男と、合わせて3人がこの寺内に住んでいた。半助は耳の遠い男であったが、正直者として住職に可愛がられていた。こうして何事もなく過ぎているうちに、思いもよらない事件が出題して、檀家はもちろん世間の人々をも驚かしたのである。事件の起こる前夜、住職の永禅は、根岸の伊賀屋という道具屋の仏事に招かれて、小坊主の英春を連れて出たが、四つ。午後10時少し前に永春だけが帰ってきた。師匠は途中でこれから他へ回るからお前は先へ帰れと言ったので、小坊主はそのまま別れてきたのであった。夜中になっても住職は戻らないので、寺でも心配した。半助は提灯を持って、幾度か途中まで迎えに出て行ったが、永禅の姿は見えなかった。こうして不安の一夜を送った後、この寺から2丁ほど離れた無双寺という寺の前の大きいドブの中に、永禅によく似た者の姿が発見された。それは明くる朝のことで、いつも早起きの無双寺の寺男が見つけ出したのであるが、ドブにはまり込んで死んでいたのは人間ではなかった。それは衣や袈裟をつけている狐であった。寺男はびっくりして他の人々にも報告したので、たちまちこのあたりの大騒ぎとなった。袈裟や衣をつけている者の正体は、確かに年振る狐に相違なかった。死体のそばには、数珠も落ちていた。小さい織本の観音鏡も落ちていた。履物はどこにも見えなかったが、その袈裟と衣と、数珠と経文と、それらの品々がことごとく、慈光寺の住職の持ち物に符合するばかりか、その経文の織本のうちには、慈光寺と明らかに書いてあるので、誰もそれを疑うことはできなかった。ことに、その本人の永禅が、昨夜から戻ってこないのであるから、諸人はいよいよこの奇怪な出来事を信ずるより他はなかった。ただ、ここに残された問題は、永禅が昨夜この狐にたぶらかされて、 その衣類や持ち物を奪われたのか、あるいはその以前から本人の正体はどこかへ消えてしまって狐が住職になりすましていたのかということで、その疑問は容易に解決されなかった。無双寺の寺男の話によると、夜中に門前でしきりに犬の吠える声を聞いたというのである。永禅に化けた狐は犬の群れに追い詰められて、このドブの中へはまり込んで死んだのであろうと彼は言った。他の人々もそんなことであろうと思った。なるほど、そういえばこの頃はうちのご十字様は大変に犬を嫌っていなすったと、自公寺の那所も言った。以前はそうでもなかったが、この一、二ヶ月前から住職の永禅がひどく犬を嫌うようになったことは、那所の善良も寺男の半助も認めていた。これらの事実を総合して考えると、人間の永禅はこの夏の末頃から消えてなくなって、狐の永禅が住職になり変わっていたらしい。白象図の狐や森寺の狸の昔話なども思い合わされて、諸人も奇異の感に打たれながら、とにもかくにも一家寺の住職の身の上にこういう珍事が出題したのであるから、単に不思議がってばかりはいられなかった。自公寺からはありのままに届け出て、寺社奉行はその詮索に取り掛かったのであった。自公寺の那所も小坊主も寺男も皆厳重に吟味された。奇怪な死体を初めて発見したという無双寺の寺男ももちろん取り調べられた。しかも彼らの口から何の手がかりを聞き出すこともできなかった。住職は近頃犬を嫌うようになったという以外には、自公寺の者どもも別に思い当たることはないと申し立てた。もしや住職の死骸を発見することもあろうかと、自公寺の床下や物置や庭の大木の根元などを掘り返してみたが、死骸はおるか、それかと思われるような、骨一つすらも見出されなかった。檀家の主なるものも調べられた。その当夜、自宅の仏寺に自公寺の住職を招いたという根岸の伊賀屋嘉右衛門も吟味を受けたが、伊賀屋でも当夜の住職の挙動について別に怪しい点を認めなかったと答えた。寺社奉行の方でも、この上に詮議のしようもなかった。自公寺の住職は行方不明になって、いつの間にか狐がその姿になり変わっていたという他には、なんとも判断の下しようもないので、その詮議はひとまずこれで打ち切ることになった。29月の末には曇った日が続いた。神田の半七は近所の弔いを見送って谷中のある寺まで行った。夕七つ、午後四時過ぎに寺を出て、他の回送者よりも一足先にぶらぶら帰ってくると、秋の空はいよいよ暗くなった。寺の多い谷中の寂しい道には、木の葉が雨のように降っていた。まだ暮れきらないのに、どこかの森の中で狐の声が聞こえた。半七は、この頃世間の噂になっている自公寺の一件をふと思い出した。彼は 町奉行好きで、寺社奉行の方には直接のかかり合いはないのであるが、それでも自分の役目として今度の奇怪な出来事に相当の注意を払っていた。無双寺というのはこの辺かしら。そう思いながら歩いてくると、ある寺の土塀に沿った大きいドブの縁に一人の少年が腹ばいになっているのを見た。少年は十三四歳の小坊主で、土の上にうつ伏しながら何かドブの中のものを拾おうとしているらしかった。半七はそのまま通り過ぎようとして、何心なくその寺の門を見上げると、門の額に無双寺と記してあったので、彼はにわかに立ち止まった。自公寺の住職に化けていた狐の死骸は、ここの大土部から発見されたというのである。その土部の縁に小坊主が腹ばいになって何か探しているらしいのを、半七は見過ごすことができなかった。彼は立ち寄って声をかけた。お小僧さん、何か落としたのかい？それが耳にも入らないらしく、小坊主は熱心に何か拾おうとしていた。しかし、まだ十三子の子供の手では、土偶の底まで届かないので、彼は思い切って下駄を脱いで石垣を伝って降りようとするらしかった。半七は再び声をかけた。もし、お小僧さん、何を取ろうとするんだ。何か落としたのなら私が取ってあげる。小坊主は初めて振り返ったが、返事もしないで黙っていた。半七はかがんで土部を覗くと、そこはさのに深くもなかった。苔の多い石垣の間から、幾株のススキや秋草が水の上に垂れかかって、岸の近いところには濡れた泥が現れていた。それを見回しているうちに、あるものが半七の目についた。お前さん、あれを取ろうというのかえと、半七は土偶の中を指さして聞いた。小坊主は黙ってうなずいた。こんなことには慣れている半七は、草履の片足を石垣の中ほどに踏みかけて、片手にすすきの根をつかみながら、体を落とすようにして、岸に近い泥の中へ片手を突っ込んだ。彼がやがてつかみ出したのは、小さい仏の像であった。仏は二寸に足らないもので、何か黒ずんだ金物で作られているらしく、小さい割合にはなかなか目方があった。この仏様をお前さんは知っているのかえ、と、半七は泥だらけになっている仏像を小坊主の目の先へ突きつけると、彼はそれをうやうやしく受け取って、自分の衣の袖の上に乗せた。お前さんのお寺はどこだね、と半七はまた聞いた。自公寺でございます。自公寺か。半七は改めてその小坊主の顔を見た。彼は色の白い目の大きい見るからに、利口そうな少年であった。じゃあ、この間、和尚さんの一件のあったお寺だな。そこで、その仏様は、お前さんが落としたのかえ。今、ここで見つけたのです。じゃあ、お前さんのじゃないんだね。小坊主は、その返答に躊躇しているようであったが、結局、 これは自分の寺のものであるらしいと言った。お寺のものはどうしてこのドブの中に落ちていたんだろうと、半七は彼の顔色を伺いながら聞いたが、小坊主はやはり何か躊躇しているらしく、唇を結んだままで少しうつむいていた。この小さい仏像について何かの秘密があるらしいと睨んだので、半七は畳みかけて聞いた。和尚さんはここらのドブの中に死んでいたんだそうだね。はい。そこにその仏像が落ちていて、しかもそれがお寺のものだという。そうすると、和尚さんの落ちた時に、それも一緒に落としたのかね。そうかもしれません。隠しちゃいけねえ。正直に言ってもらいたい。と、半七は少し言葉を改めた。実は、私は町方の御用聞きだ。寺社とおかかりは違うけれど、こういうところへ来合わせては、調べるだけのことは調べておかなければならねえ。その晩、和尚さんがその仏様を持って出たのかえ。相手の身分を聞くとともに、小坊主の態度はにわかに変わった。彼は今までとは打って変わって、半七の問いに対して何でもハキハキと答えた。彼は自高寺の英春であった。師匠の英禅が行方不明になった晩、彼は師匠の友をして根岸の伊賀屋へ行った。度胸が済んで一緒に連れ立って帰る途中、師匠は他へ道寄りすると言って別れたまま、再び戻ってこない。そうしてそのあくる朝、師匠の袈裟衣をつけた狐の死骸が、このドブの中に発見されたのである。それがどう考えてもわからないので、彼は絶えずそれを考え詰めていると、今日このドブの淵を通るときに、計らずも泥の中に何か薄黒く光るようなものを見つけたのである。仏像はおそらく師匠のたもとか懐に入れてあって、ここへ転げ込むときに水の中へ滑り落ちたのを誰も見つけ出さなかったのであろう。毎日曇ってはいるが、この頃少しも雨がないので、ドブの水もだんだんに乾いて、泥に埋められていた仏像が自然にその形を表したのであろう。自分にもよくわからないが、これは寺の秘仏として大切に保管されているものであるらしい。何でも遠い昔に胃腸から渡来したもので、その体内にはさらに小さい黄金仏がはらませてあると言い伝えられている。自分は九つの年から寺に入って、足掛け五年の間に三度しか拝んだことはないが、これはどうもその仏像であるらしいと彼は説明した。それほど大切の秘仏を住職がなぜむやみに持ち出したか、それが半七にもわからなかった。英春にもわからなかった。しかし、これを見ると、狐がお十字に化けていたなどというのは嘘ですと、英春は言った。私も最初から疑わしいと思っていましたが、もし狐ならば、こういうものを持ち出すはずがありません。狐や狸は、尊い仏を恐れるはずです。それはいかにも、仏弟子らしい解釈であった。半七はまたそれと違った解釈で、自高寺の住職の正体が狐でないことを確かめた。 おじうじは、お師匠様はと、英雄は、にわかに泣き出した。おい、どうしたどうした、と、半七は彼の肩に手をかけた。英雄は、その肩をゆすぶって泣き続けた。彼の涙は、衣の袖にほろほろとこぼれて、大切に下げていた異国の仏像の肉紙にも流れ落ちた。泣くことはねえ。俺がその仇を取ってやる、と、半七は言った。その代わり、お前の知っているだけのことは、何でも話してくれねえじゃいけねえ、と言って、いつまでもここで立ち話もできねえ。明日の朝、私の家まで来てくれ。神田の三河町で、半七と聞けば、すぐわかる。三。あくる朝、英春は約束通りに半七を訪ねてきた。そうして、師匠の英禅の身の上について、自分の知っているだけのことを詳しく話して帰った。帰るときに、半七は彼に何事かを教えてやった。それからすぐに、身支度をして、半七も寺社奉行の役宅へ出て行った。寺社方の許可を得て、彼は何かの活動に取り掛かるらしく、役宅から帰るとさらに古文の松吉と亀八を呼び寄せた。ひょっとすると、わらじを履くかもしれねえ。そのつもりで支度をしておけ。昼過ぎになって、英春が再び来た。親分さん、安蔵寺の三人は、昨日の朝、一丁の籠を釣らせて帰ったそうです。籠は一丁か、と、半七は少し考えた。そこで、どうだろう、その頭の坊主は。商店という人は、まだ残っているらしいのです。よし。じゃあすぐに出かけよう。一日の違いなら、なんとかなるだろう。もう一日早ければ、わけはなかったのだが、どうも仕方がねえ。半七は、二人の子分を連れて、にわかに甲州街道の方角へ旅立ちすることになった。彼は、見知り人として英春をも連れて行かなければならなかったが、まだ十三の少年が足の速い彼らと共に歩くことはできそうもないのと、彼らも行く手を急ぐのとで、四丁の籠を雇って神田を出たのはその日のやつ、午後二時を過ぎた頃であった。先を急ぐ四人は、御用の旅という触れ込みで、むやみに籠を急がせた。新宿で籠を変えて、その晩のうちに、府中の宿まで乗りつけた。あくる朝七つ、午前四時ごろに宿屋を立って、日野、八王子、小間木の小仏、小原、寄せ、吉野、関野、上野原、鶴川、野田尻、二宗、下鳥沢、鳥沢の宿宿合わせて16里余りをカゴで急がせた。自分たちはともかくも旅慣れない上に年の行かない英春がもし途中で弱るようなことがあってはならないと、立てば立てばへ着くたびに半七は彼に着付け薬を飲ませて解放したが、英春はちっとも弱らなかった。彼は一刻も早くお師匠様を救ってくれと、そればかりを繰り返していた。お小僧さん、なかなか強いな、と子分たちも励ますように言った。鳥沢の宿へ入ったのは、 夜の5つ頃で、夕方から細かい雨がひとひとと降り出していた。今夜のうちに次の宿の猿橋まで乗り込みたいと思ったが、あいにくに雨が降るのと、かごやも疲れきっているのとで、半七はここで今日の旅を終わることにして、かごの中から声をかけた。おい、若い衆さん。この宿でどこかいい家へつけてくれ。はい、はい。雨はだんだん強くなってきたのと、泊まりの時刻をもう過ぎたのとで、暗い宿の旅小屋では、大戸を下ろしているのもあった。四丁のかごが宿の中まで来かかると、左側の小さい旅小屋の前に、一丁のかごの下ろされているのが目についたので、半七は自分のかごの垂れをあげて透かしてみると、そのかごは今この旅小屋に乗りつけたらしく、かごのそばには二人の男が立っていた。一人は家に入って店の番頭と何か掛け合っているらしかった。その三人が、いずれも旅僧であることを悟ったとき、半七はすぐに自分のかごを止めさせた。その合図を聞いて、古文の松吉と亀八も続いてかごを出た。英春も出た。四人は雨の中を滑りながら駆け出して、バラバラとその旅小屋の店先へ入った。カゴの脇に立っている旅僧の一人は、英春の顔を見て、にわかにうろたえたらしく、慌てて他の僧を見返る間に、松吉と亀八は、もうその後ろを取り巻くように迫っていた。失礼でございますが、このおカゴには、どなたがお乗りですと、半七は丁寧に聞いた。二人の僧は黙っていた。では、ごめんをこうむって、ちょっと覗かせていただきます。再び丁寧に断って、半七は灯油を着せてあるカゴのタレを少しまくり上げると、中には白い着物を着ている僧が乗っていた。英春は、泣き声を上げて、その前にひざまずいた。お師匠様。僧は目を動かすばかりで、口をきかなかった。彼はいつまでも無言であった。英春は彼の袖にすがって、再び呼んだ。お師匠様。無言の僧は、自公寺の住職、英禅であった。彼が無言であるのは、声を出すことのできないような一種の薬を飲まされていたのであった。もうここまで来れば、あとは詳しく言うまでもありますまいと、半七老人は言った。ところで、なぜこんな事件が起こったかというと、この修士の本山の方に何か面倒な事件があって、今日の言葉で言えば、本山擁護派と本山反対派の二派に分かれて暗闘を始めていたというわけなんです。それがだんだんに激しくなって、本山の方からも、幾人かの坊主が出府して、江戸の末寺を解き伏せようとする。末寺の方では、思い思いに塔を組んで騒ぎ立てる。その中でも、自公寺の住職は有力な反対派の一人。まかり間違えば、寺社奉行へまで持ち出して採決を仰ごうという意気込みなので、本山派の方で持て余して、何とかしてこの住職を亡き者にしよう、と言って、出家同士のことですから、 まさか殺すわけにもいかないので、この住職を本山へ連れて行って、当分押し込めておこうということになったのです。そこで、住職がいつの晩には根岸の段階へ出かけて行くというのを知って、帰る途中を待ち受けて、腕ずくでとっ捕まえて、下や坂本の安蔵寺という本山派の寺へ連れ込んでしまったのです。そうして口を聞くことのできないように毒薬を飲ませたのだそうです。そうなると例の狐はその身代わりなんですね。そうです、そうです。と老人はうなずいた。一家寺の住職がただ消えて亡くなったというのでは、詮議が難しかろうという懸念から、住職の袈裟や衣を剥ぎ取って、それを狐に着せて、いや、今から考えると、子供騙しのようですが、それでもよっぽど知恵を絞ったのでしょう。ところで、大切な仏像というのはどうしたんです?やはりその住職が持っていたんですか?いつの代でも何かの問題で騒ぎ立てれば相当の運動費がいります。慈光寺は本来小さい寺である上に、住職が本山反対運動に奔走しているので、その内情はよほど苦しい。まして、寺社奉行へでも持ち出すとすれば、また相当の費用もかかる。それらの運動費を調達するために、住職は大切の秘仏をそっと持ち出して、それを型に伊賀屋からいくらか借り出そうとして、仏事の晩にそれを厨子に納めて持ち込んだのですが、他に大勢の人がいたので言い出す折がなくって一旦は帰ったのです。しかし、どうしても金の入用に迫っているので、途中から小坊主を返して自分一人で伊賀屋へまた引っ返す途中、運悪く本山派の罠にかかって持っていた厨子は無論に取り上げられてしまったのですが、その時に住職が手早く仏像だけを抜き出して自分のたもとへ隠したのを相手の者は気がつかなかったと見えます。その落着はどうなりました?事件もこうなると大問題ですと老人は眉をしかめていった。無論に寺社型の裁判になりました。本山から出府している坊主は11人ありましたが、他の寺に宿を取っていた7人は、この事件に関係がないというので許されました。安蔵寺に泊まっていた4人、その3人は住職の籠について行き、1人は江戸に残っていましたが、いずれも召し取って受牢を申し付けられ、その中で2人は牢死、2人は遠島になりました。慈光寺の那所の善良も本山派に内通していたという疑いを受けて、寺を追い出されたそうです。この事件も手を広げたら随分大きくなるでしょうが、本山の方へは、一切手をつけずに、江戸だけで片付けてしまいましたから、前に言った4人の他には、罪人も出ませんでした。慈光寺の住職は、その後に治療をして、少しは声が出るようになったので、やはり元の寺に勤めていましたが、上野の戦争の時に、将棋隊の落ち武者をかくまったというので、寺にも居にくくなって、京都の方へ行ったそうです。英春は、 利口な小僧で、その時に師匠と一緒に行って、今では京都の大きい寺の住職になっていると聞きました。何しろ、この探索では小坊主が大立て者で、その口から本山派と反対派の悶着を聞いたので、私もそれから初めて探索の筋道を立てたようなわけですからね。今でも時々あるようですが、昔も寺々の悶着はたびたびで、寺社奉行を手こずらせたものですよ。しかし、そこにまだ一つの疑問が残されていた。それは、慈光寺の住職が、かの事件の起こる以前からと、にわかに犬を嫌うようになったということである。私はそれを聞きただすと、老人は笑って答えた。それは何にもかかり合いのないことなんです。住職が犬を嫌うようになったというので、おそらく狐が化けていたのだろうなどという疑いも起こってきたんですが、だんだん調べてみると、こういうわけでした。住職は出家のことで普段から畜類を可愛がっていたんですが、本山反対の運動を起こしてから今日の言葉で言えば神経が興奮したとでも言うのでしょう。なんだかイライラしたような気分になって今まで可愛がっていた犬などにも目をくれず犬の方から尻尾を振って近寄っても怖い顔をして追っ払うという風になった。そこへ例の一件が出退したもんですから、それがまたなんだか司祭ありげに言いふらされるようになったのです。一体この事件に限らず、私どもの方ではよくこんなことでいろいろ思い違いや見込み違いをすることがあります。無事の時ならば何でもないことが、大行に司祭ありげに考えられますから、よっぽど注意しないといけません。探索という上から見れば、髪の毛一本でも決して見逃してはなりませんが、所詮は大体の上に目をつけて、それから細かいところへ踏み込んでいかないと、前にも言ったような、とんだ見込み違いで、横道へ逸れてしまうことがありますよ。